鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の週物通信をお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
は
い、
よろしく。
さて今回は鳥越さんのある意味旬物になっている件について、はい、メッセージが来ておりますので、はい、こちらをご紹介いたします。としみつみちこさん、60代の方からいただきました。ありがとうございます。テレビで腰部脊椎間狭窄症と拝聴しました。今お薬を飲んで調子がいいとのことですね。私も頸部脊柱管狭窄症と腰部脊椎管狭窄症で医大に数年前からかかっていますが、あまりよろしくありません。いいお薬があるとのことお尋ねしたいと思いメールしましたといただきました。はい、豊川さん、今この腰部脊椎管狭窄症なんですね。
脊柱管ですね、私の場合は脊椎管の脊柱管狭窄症と言いますね。
はい、脊柱管狭窄症、
はい、うん、これはですね、腰椎の4番目と5番目の間ぐらいのところがですね、
はい、
そこにあの脊髄の後ろに神経と血管が一緒に走ってるわけですね、
はい、
ずっと背中に、
うんうん、
でそこにこう周りを骨が
囲っている、
囲って周りをね、
はい、
守ってるというか囲ってるんですね、うんうん、それがあの骨の部分が少しこう狭まってきて、
はい、
神経とか血流血管の流れをねよく流れなくなってる、
うんうんうん、
その結果足が痛いとか、
はい、
座骨神経痛になるとか、
うん、
足の運動能力が落ちて歩けなくなる、うん、というような症状が起きる、
はい、
でこの薬ということですけども、
はい、
私が飲んでいる薬はですね、プロレナールといって、
はい、
その血流を良くする薬なんですね。これは朝昼晩飲んでました、
はい、
結果的にはですね、効いてません。
あ、そうなんですね。
調子がいいとのことですねと書いてありますが、調子は良くありません。結局飲んでましたけど、全身になんか
副作用みたいなのが
出てね、痒くなってやめました。でこれはあの血流を良くする薬なので、
はい、
手術なんかするときに飲んでるとえらいことになるので、僕はちょっと手術をする予定なので、
はい、
このプロレナールはやめました。薬で治すこともできるんだと思いますけども、
うん、
根本的には脊柱管狭窄症の場合はですね、
はい、
手術をするのが一番いいと言われてるんですね。
うん、
でどういう手術をするかというと、その骨の部分をですね、
はい、
締め付けてる骨の部分を少し削ってやるんですよ。で解放してやって少し流れを良くしてやるとですね、
はい、
あの治るという。
あ、
で例えばミノモンターさんも、彼も同じ狭窄症ですね。で彼も手術をして行ったんです。それから似たような病気ですけども、
はい、
星野監督も黄色靭帯硬化症というのかな、黄色靭帯、黄色の靭帯、黄色靭帯硬化症という、
はい、
これはもう基本的に同じところにある黄色靭帯があるんですよ、
はいはい、
それはやっぱり硬くなってその神経刺激するんですね。
痛い
ですね。でそこを取らなきゃいけない。私も先生から聞いたら、やっぱり黄色靭帯も一部切ると言ってました。黄色靭帯と骨を削るという手術をやりますということ。で私ももう薬を飲んでもあんまりはかばかしくないし、もう歩くのが大変辛くなってきて、
はい、
羽田空港なんかを歩くともう本当に辛いんですよね。羽田なんか到着したところがね、例えば50番台とかね、
うん、
70番台の、
うん、
ゲートに到着するとですね、340メートルとかね、もうそんなに長く歩かないかんです。 そうするともう辛い辛い、300メートル歩くだけでも本当に辛い。
その症状としては痛みが走るんですか、それともこう重く感じたりするんですか。
まず第一、痛み走ります。腰からこのお尻が腿の裏あたり、つまりそこから出てる神経が傷んでますから、
ビリビリビリ
痛みます。ですで一番辛いのはね、やっぱり歩けないってことですね。足が重くて、足を重く感じるんですよ。だから階段が上がれないんですよ、
はい、
だから歩けない、階段が上がれない、というのが一番こう生活をしていく上で不便であるということが、まあ、一番大きいかな。歩けないというのはね。で痛みももちろんある。痛みはしかし、はい、ロキソニンという痛み止めがあるんですけども、ロキソニンを飲むと、はい、痛みはちょっと消えるんですよ。ただこれはあんまり飲みすぎると胃をやられるんで、あんまり飲みすぎはできないんですけども、
刺激が強いですね。
でもまあ僕痛い時はロキソニンを飲んでます。
鳥越さん、この腰部脊柱管狭窄症の原因っていうのは何なんですか。
高齢化ですよね。
そうなんですね。
年を取るとだんだんやっぱりそこすり減ってくるんですよ。
座りすぎてるとその症状になってしまう。
いや、そういうことでもないですね。だいたいヘルニアとかね、
はい、
要するに頸椎から首のとこから始まって、
はい、
脊椎、腰椎っていうのはさ、全部こう骨がこう椎間板という、その柔らかい板で軟骨で挟んであって、はい、それを緩衝材にしてずっとこの骨がつながってるんですね、
はいはい、
でその椎間板がちょっと飛び出したりして、神経に触ったりすることもあるし、そこがすり減ってきて骨がこう摩滅してきて、痛みが出てきたりする。まあ両方いろいろあるんですけど、いずれにしろ人間がもともとは四つん這いで歩いていた時には、そういう病気はなかったけれども、立って歩き始めて、重い頭に乗っけて、歩くようになって、どうしても頸椎とか、それから腰椎、脊椎に歪みを生じるように、長年生きてると薬飲みました。
薬飲みました。
だからそれはね、人間が立って生活するようになってから出てきたね、宿命的な、病気なんです、ある程度誰にでも発症する可能性がある。
やっぱりその年を重ねると、そこに支障が出てくるわけですね。
そうです。だから嘆いてもしょうがない。
じゃあこのメッセージをいただいた俊光さんもやっぱりあまりなんか症状はよろしくないということなので、手術をした方が一番、
このしかし俊光さんの場合はですね、腰の狭窄症とですね、頸部にもあるってい
うね。そうですね、首のところ
頸部と腰部と両方に狭窄症があるんで、首の場合はですね、今度は手がしびれてくるんですよ、指が。僕も実は頸部の狭窄症があって、今左手の親指と人差し指はもう30年間ぐらいしびれっぱなしです。
あ、そうなんですね。
これもボタンかけられないぐらいでしょ。でもこれはもうほっとけばいいので、ね、別に腕に命取られるわけないので、ちょっと不便なだけで、ただ疲れたりあんまりするとちょっと首が痛かったり手が痛かったりしますけど、それはもう慣れたんで。だから頸椎の場合はどれぐらいひどいかね。頸椎の場合はですね、首をね牽引する、首を引っ張る、引っ張るとちょっと楽になる。頸椎と頸椎の間がこうちょっと広がる。それが唯一の対処療法なんです。
じゃあそれ毎日
だから牽引というんですけど、首の牽引といって病院に行って首の牽引やってる人いっぱいいますよ。で一時的に良くして、でまた生活してるとだんだん頭の重みで頸椎の間が狭まって、でまた病院に行って広げてもらうっていうのをやるか、最終的には切開手術をしてね、そこの出っ張ってる軟骨を削るとかね、骨を削るとかいう、ただそれはもう神経が同じところに走ってるんで、下手すると下半身麻痺とかね、そういう麻痺を生む可能性もある。僕もそう言われたんで 手術はやめたんですよ、その頸椎の場合、
うん、ああ首の方は、うん、
だけど腰の場合はもっとあの手術はあの成功すると思われて、うんうん、まあじゃあやめたと。
豊子さんいつ手術？
僕は11月に入ってからですけど、
あ来月ですね。清水さんのいろんな鳥越さんが薬の名前だったり、あとその頸椎症のね、
だからおそらく薬はねプロレナールというその血流を良くする薬をお飲みになったのかもしれませんけどね、
はいはい、
あんまり芳しくないという書いてあるんでね、うん、薬でなかなか治すというのは要するに機能的にそういう風になってるわけじゃないですか、
はい、
その骨とかがね、うん、骨と神経とかそれを薬で治すというのはなかなか難しいんですよ、
うん、
やっぱり機能的にこう問題が生じているものは、うん、機能的な処理の仕方をしないとダメ、それは手術をしてそこを削るとか、
はい、薬だともう痛みを和らげるとかそのぐらいしかできないですよね。そうです
痛みを和らげるという点ではロキソニンという薬が市販薬で出てますから、うん、
はい、
あの市販薬であれば痛みはロキソニンはよく効きますから、
うんうん、
あの胃薬と一緒に飲むと、はい、もう3時間でピタッと消えます。で大体2日間は完全に持ちます。2日から3日ぐらいは1回のロキソニンで効きます。
結構長く続きますね。ぜひ参考にしてください。
だから痛みは僕はあんまり問題ではない、うん、もう運動ができない、うん、走れない、
動きにくい、
歩けない、
それは辛いですね。
階段が上がれない、うん、もうよく誰かと飲みに行ってて、ね、夜の街で、
はい、
雨降って傘差して、うん、そして行ったらね階段4階まで上がってくださいって言われてた。どうしようかと思った。エレベーターないのかと思った。
4階まではちょっと辛いですね。
エレベーターがなかったんですけど、あでも僕傘持ってね濡れた手でその階段の手すりみたいなところにすがりつくようにしてよじ登ったんです。4階までもう
降りる時も大変ですよね。
降りる時も大変。
いやもう手術して来月はまた元気な鳥越さんで、うん、お会いしたいと思います、まあ
ね、それはその時でまたご報告いたします。
お願いします。
これ多いんでねこの病気は。
そうですね、うん、はい、鳥越さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。